Okay. Let's get into Daniel chapter 7.
では今朝は、ダニエル書の7章を学んでいきます。
Now, we've been going through Daniel chapter by chapter.
私たちはダニエル書を、まあ、一章ずつ今学んでいます。
And in chapter 7, the format of Daniel changes.
この7章のところからちょっとこのダニエル書の形式が変わります。
It's no longer, up until now it's been a historical chronology. We started and time is going by. You've seen Daniel from a young boy to an old man.
6章まではこう歴史的にも順番にダニエルが小さかった時から、まあ年を取るまでのことが年代順に書かれていました。
And, but right now in chapter 7, it kind of shifts gears and we get into biblical prophecy or visions that Daniel sees.
で、ここで今度7章に入りますと、ちょっと変わりまして、ダニエルがその聖書的な予言を、幻を見たというところの、話が始まっていきます。
And I think that oftentimes when people read these prophetic visions or read about them, it feels the imagery can seem kind of weird.
まあ、人々がこういった聖書の予言を読んでいくときに、時としてその、まあ、この表現がちょっと変わっているというか、怪しいというか、そういった感情を読んでて、持つ方がいるかもしれません。
So that a lot of times people want to dismiss biblical prophecy altogether.
ですから、よくですね、多くの人たちがこの聖書の予言についてはちょっとこう省きたい、そこを避けたいと思う人たちがいます。
But you know, biblical prophecy is very exciting.
けれども、実はこの聖書の予言というのは非常に面白いものなんです。
Because it's the most exciting thing is we see that God is active in world affairs. He always has been and he always will be.
で、最もそのワクワクする部分というのは、神様がいつもそこにいてくださる。今までもいてくださったように、これからも私たちのこの生活の中にいてくださるということがわかるから。
When you examine the Bible prophecies from different parts of the Bible, they're remarkably similar.
そしてまあ、この聖書の予言をこう見ていくときに、別の箇所の別の本、聖書の他の本の予言をと照らし合わせていくと、本当に同じようなことが書かれている。
Even though they may have been written hundreds of years apart.
もう100年以上も 何百年と離れて書かれたものですら、同じようなことが書かれている。
The Bible is a collection, as you know, 66 books.
聖書というのは、66の書物からなっている。
Written by over 40 people.
そして40人以上 の違う人たちによって書かれました。
And it was written over a period of about 2,000 years.
で、書かれた年代ももう全部でだいたい2000年ぐらいの時がかかっています。
And yet the message is so consistent.
にもかかわらず、このメッセージというものは本当に統一されています。
Even that in itself is testimony that this is the word of God.
そのこと自体がこの聖書というものが神の言葉であるということの証になっていると思います。
Because it would be impossible for a man to say, well, I'm going to invent this religion and I'm going to, you know, work all these prophecies together and fit it together into this book and you know, make up my own religion.
なぜならば人間がですね、例えばもしよし自分でちょっと宗教を作ってやろうと思って、いろんな予言をこうかき集めて何かこう一つの宗教を作ろうとしたとします。
It couldn't be done. It couldn't be done. Impossible.
でもそれがこの聖書と同じように統一されたものができるかといったら、それは絶対に不可能です。
What we are going to study this morning was written in 553 BC.
今朝私たちが読む箇所というのは、これは紀元前553年に書かれたものです。
Now the last book of the Bible, Revelation, was written over 600 years later.
そして、この聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録というところは、それからこのダニエル書からさらに600年以上も後に書かれた。
And the prophetic visions recorded in it are remarkably similar to Daniel.
けれどもそこに両方の本に記載されている聖書の予言というものは驚くほど似通っています。
Now, biblical prophecy is not given to us so that we will, you know, we're supposed to be uptight and worried.
聖書の予言というのは、決して私たちがそれを聞いて恐ろしくなったり、こう力を入れたりっていう、そういうために与えられているものでは
ありません。 Like, you know, we got to stop the Antichrist.
私たちはなんかもうこの反キリストをなんとかし止めなきゃいけないんだ。そういったためのものではありません。
Rather, it's given to us so that we may know that ultimately, God is on the throne.
むしろ、そのことによって究極的に神が御座についておられる、神がすべてを支配しておられるということを知るためです。
There are a lot of bad things in this world, and God doesn't approve of them. But ultimately, above them, mysteriously, God sits on the throne.
この世は本当に悪いことがたくさんはびこっていますし、それを神様が受け入れているわけではないですけれども、けれどもその、全てを超えて一番上に神の本当に不思議な神の御手が働いていて、神はその御座についておられるということです。
In this world of uncertainty, so many things are uncertain. It's so nice to have something that is stable.
この世というのは本当に不安定な世の中であって、でもこの不安定な世の中で私たちが、確かなものを持っていることができるということです。
And we have that in the Bible.
それがこの聖書を通して私たちはそれを持つことができる。
Now, I know that there are many people in this world who live in fear at how this world could end.
私はこの世に住んでいる多くの人たちが、世の中の終わりは一体どうなっちゃうんだろうってこう不安を抱えながら生きていることを。
Will we kill ourselves off with nuclear weapons? Man, we have so many nuclear weapons. Will we all, you know, mankind is capable of killing himself?
もうこの世には核兵器というものがたくさんありますから、もうこういったものによって最終的には人類が破滅させられてしまうんだろうか。
What about global warming? You know, is this world going to end with the weather patterns changing and a big ice storm coming down from?
でも本当に天候がまた不安定ですから、世界中で異常気象が起こってますから、もうこの気候によってが変わってしまって氷河がこうまたやってきたりするんじゃないか。
And we'll all be wiped out with another ice age.
でもうまた次の氷河期がやってきて私たちは全部それによって消されてしまうんじゃないか。
You know, though we should live with a caring, we should be caring people, but we don't need to live with this sense of uncertainty and worry.
もちろん私たちはこの世でこう生きているときに人々をケアしていく必要がありますけれども、でも私たちはその不確かなものどうなるかわからないといったその心配の中で生きていく必要はないんです。
For example, I do not like nuclear weapons.
例えば私は核兵器は嫌いです。
I don't want to see anybody harmed, burned, affected by nuclear weapons.
私はもう本当に人々がその核兵器によって、焼かれたりまた傷ついたりするのを見たくはないです。
But you know what? I do not live in fear with the fear that we're going to be, this planet's going to be destroyed by weapons of mass destruction.
けれども私は、この世がですね、その大量破壊兵器によって破壊されるといった恐れを持ってはいません。
Because God has shown us through His Word what's going to happen right up until the end.
なぜならば、神様が この先最後まで何が起こるかということをもうすでに見せてくださっているからです。
Well, the bad news is it's going to get darker.
まあ悪いことには、まあそれはどんどんこう暗闇になっていくわけですけれども。
This is not the dawning of the age of Aquarius.
これはまあちょっと。
Anyway, it's going to get.
ニューエイジの中です言葉が。
But after the darkness comes great light.
けれどもその暗闇の後には素晴らしい光がやってくる。
The kingdom of God.
神の御国です。
Jesus taught us to pray, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven."
イエス様はこのように祈りなさいと言われました。御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますように。
That prayer hasn't been answered yet.
この祈りというのはまだ実は、答えられていません。
But one day soon it will be answered.
けれども、やがて。この祈りが答えられる日が来ます。
Okay, let's get into Daniel chapter 7, verses 1 through 8. English speakers, if you could just read along, and Mika's going to do 1 through 8.
では、ダニエル書の7章に入っていきたいと思います。1節から8節までを日本語でお願いします。バビロンの王、ベルシャザルの元年に、ダニエルは寝床で、一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。ダニエルは言った。私が夜、幻を見ていると、突然、天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然、熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえ、との声がかかった。この後見ていると、また突然、豹のような他の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第四の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れたすべての獣と異なり、十本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。
So now just to keep time in line, we're back in the Babylonian Empire.
ここで私たちはもう一度バビロン帝国の時代に戻ります。
And it's during the reign of Nebuchadnezzar's grandson Belshazzar.
そしてネブカデネザルの、まあ孫であるベルシャタルという王様が治世している。
Daniel has a dream and he records the main facts.
ダニエルはここである夢を見てそれを書き記しました。
First of all, in verse 2 it says the great sea.
2節のところに大海ということが書かれています。
And throughout the Bible that is often the imagery for the world, the nations of the world, like this great sea.
でまあ、聖書を通してこの大海ということはよく、こう民とかこの世とか国民とかそういったことを表す。
And these four animals rise up out of it.
そしてそこから4つの獣が現れてきました。
First a lion, followed by a bear.
最初に獅子、そして次に熊。
Next a leopard.
そしてヒョウ。
And finally, this terrible beast, he just calls it a terrible beast with iron teeth.
そして最後の獣はもう恐ろしい鉄の牙を持った恐ろしい獣というふうに彼は。
Now, most Bible scholars see a parallel between this and chapter 2. You remember Nebuchadnezzar's vision where this big statue with the gold head and then all these four medals?
そして、ほとんどのこの聖書学者たちはこの幻を、2章でネブカデネザル王が見たあの大きな像がありましたけれども、それとこう比べています。
And actually, if you do look ahead to verse 17, the interpretation is given to us.
そして、まあ、ちょっと先の方の17節を見ますと、この夢についての、解き明かしも与えられています。
That these beasts refer to kingdoms.
で、この、獣たちは、王国を表していました。
As was the case in chapter 2, there's a chronology, there's an order.
であのまあ、2章にもあったようにこれはまたその年代を追って書かれています
of world dominating powers.、
順番にこの世界を統治するその力を順番に表しています
First was the lion. This is Babylon, the kingdom that was ruling at the time.
一番目は獅子でしたけれどもこれはあのこの当時、統治していたバビロン帝国のことを表しています。
Perhaps verse 4 is talking about the time when Nebuchadnezzar, remember, he lost his mind and for 7 years he's out there eating grass and stuff. And then it says he was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man. Perhaps it's referring to that.
おそらくですね、この4節に書かれていることは、あのネブカデネザルが、7年間あの獣のような生活をしていたという箇所があったことを覚えているでしょうか。そして、7年過ぎた後にもう一度人間の心が与えられて2本の足で立ったというそういったあの箇所がありましたけれども、そのことをあの表していると考えられます。
The bear represents the Medo-Persian Empire, which came next.
そして、次に来るこのクマですけれども、これは、バビロンの次の帝国、メディアペルシャ帝国のことを表している。
Now remember, this is a point to remember. This had not taken place when Daniel saw it.
で、あの、覚えておいてください。この夢を見たとき、ダニエルがこの幻を見たときは、まだこのメディアペルシャというのは始まっていませんでした。
We're looking back in history, but from Daniel's point of view, he had never seen this yet. This had not taken place yet.
私たちは今こう過去に遡って見ていますけれども、このダニエルはこのときはまだ起こっていない事柄でしたので、彼には分からなかったことです。
The bear is said to be raised up on one side, probably referring to the fact that the Medes and the Persians were allied, butThe Persians became more powerful than the Medes.
ここであの日本語だと横ざまに寝ていてという言葉がありますけれども、これはあの英語ですと、片方がよりこうあの大きくなるというか、そういった言葉で書かれていまして、これはおそらくあのメディアとペルシャが、後にはペルシャの方がこう力が。あの強くなってきたということを表しているんじゃないかと思われます。
And he'd been to Tony Roma, as we see there. He's got ribs in his mouth.
トニーロマに行ったことがある方はわかると思いますけど。
Everybody looks so serious.
彼はあの三本の肋骨のリブを加えています、ね。
Next comes the leopard, which represents Greece.
で次のこのヒョウですけれども、これは、ギリシャ帝国のことを表しています。
AndLeopard, actually, as you know, stands for speed. I think the fastest land mammals, the leopard.
ヒョウというのはこの足が速いということで非常に有名だと思います。
Alexander the Great came to power and he just swept across the world and conquered everything.
ギリシャのアレキサンダー大王という人は、もう本当に突然現れてですね、こう一瞬のうちに世界中をあの征服してしまいました。
AndAs you know, he died at a very young age. He died at 32.
そして彼はあの非常に若くして32歳という若さで亡くなりました。
And he didn't have any sons old enough, so the kingdom was divided among four of his generals.
そしてその亡くなった時にはまだ子供はあの十分な年齢に達していなかったので、そのギリシャの国は、4人の、まあ、将軍にこう分けられました。
And now we come to the fourth beast.
そして、最後に四つ目の獣。
And a lot of words are devoted to describing this fourth beast, which particularly troubled Daniel.
そして、この多くの言葉でこの四つの獣、四番目の獣について、説明が書いてありますけれども、この四つ目の獣が本当にダニエルの心を悩ませていました。
Now the beast represented the Roman Empire, which ruthlessly conquered. That the iron is like.
そしてこの、まあ、4番目の獣というのは ローマ帝国を表していると言われています。この鉄のような、非常に残忍な力を持ってこう世界を征服していったローマ帝国のことを表しています。
And if you remember in Nebuchadnezzar's vision in chapter 2, there was the legs of iron. Rome is represented by the legs of iron.
2章のネブカデネザルの夢を覚えているでしょうか。そこでは、その像の足が、鉄でできていました。それがあのローマを表していたわけです。
And in verse 7, it describes, Daniel describes the beast as being different from the three previous ones.
そして7節のところでダニエルはこの獣は他の先の3つの獣とは、異なっていたというふうに書いています。
He had 10 horns.
この獣には10本の角がありました。
Remember in Nebuchadnezzar's vision that the statue, when you move down the chronology at the bottom, there are these 10 iron toes.
ネブカデネザルの夢のに出てきたあの像にはこうずっと下行きますと一番下の足の指先に10本の、鉄でできた足の指がありました。
And in that vision, those toes were interpreted as being 10 kings that were federated together, but really didn't stick together.
その10本の指というのが10人の王を表していて、けれども、まあ、連合しているんですけれども、でも あまりこううまく団結していないということを表しています。
But three times in this chapter, Daniel speaks of this man, or he doesn't call his man, a mouth speaking pompous words.
そして、ダニエルは、3回、この7章のところでも3回繰り返して言うんですけれども、この獣には大きなことを語る口があったというふうに。
I'm going to have Mika read verses 9 and 10.
9節と、
Please follow English speakers.
9節と10節をお願いします。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていった。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。
In verse 9, we see God the Father referred to as the being the Ancient of Days, seated on the throne.
9節のところで、父なる神様のことについて、この御座に仕えた年を経た方という。
And if you look at other places like Revelation 5:11, you get another a very very similar picture of God seated on the throne.
同じようにヨハネの黙示録の5章の11節を見ますと、神がこの御座についていて、天使がその周りを何万という天使が周りを囲んでいる姿が見ることができます。
Millions and millions of angels surrounding the throne of God.
もう本当に何万という何十万というこの御使いが、この御座の周りを囲んでいます。
Can you imagine that?
想像できるでしょうか?
How majestic!
本当にあの壮厳な光景だと思います。
Let's read the next two verses, 11 and 12.
続けて11節、12節をお読みしたいと思います。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで延ばされた。
Now, you know, as we've been following this chronology of empires and you came to Rome, things seem to fit with history as we know it.
この年代的にこう順番に書かれていて、この獣を見ていきますと、私たちは歴史を振り返ったときに、その王国がそれぞれ、この予言が成就していたことを見ることができます。
But this does not fit with history that has taken place.
けれども最後のところだけはまだ歴史上起こっていない、ことが。
This guy speaking the pompous words in verse 11 is given to the burning flame.
この大きなことを語る口を持つ者が、 随節にありますけれども、燃える火に投げ込まれたというふうに書かれています。
In Revelation 19:20 we read, Then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshipped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone.
黙示録の19章の20節にこのようにあります。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
Just a reminder, there's 600 years between these two prophecies.
この二つの予言の間に600年という年月日が流れています。
And this fellow speaking the pompous words is called Antichrist.
そしてこの大きなことを語る口を持つ者のことが反キリスト者として語られています。
We will learn more about him as we study this book.
そのことは、この先もう少しダニエルを勉強していくとまた出てきますけれども。
And let's read the 13 and 14 now.
それでは続けて13節14節を読みします。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を取った方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と光栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。
Another key passage concerning the end times is Matthew chapter 24.
もう一つのですね、この世の終わりについてのメッセージの、キーとなるメッセージが、マタイの24章の中に、イエス様が話された箇所があります。
And when you read in chapter 24, Jesus speaks of himself and the end times.
そしてその24章を見ますと、イエス様がご自身がこの終わりの時のことについて話されたことが書かれています。
Matthew 24:30 is especially significant.
そして特にそのマタイの24章の30節が非常に重要な意味を持っています。
Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.
マタイの24章の30節、その時、人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。
I was just I'm going to throw Mika a curve but it just occurred to me you know when Jesus was standing before the Sanhedrin when they captured Jesus just before they crucified him
イエス様はこのサンヘドリンという人たちの前で彼らが、イエス様をこう捕らえようとしているその前で、話しているわけです。
And in Matthew 27 verses 63,
マタイの27章の、
63
節ですね。
And they're trying to get some case against Jesus. They're needling him with questions.
で、そこで彼を捕らえた人たちが何とかしてイエス様をこう責めようとして。
And they said, I put you under oath, verse 63, I put you under oath. Tell us if you are the Christ, and here's a very significant phrase, the Son of God. Chapter 26. Did I say 27? 26, verse 63.
マタイの26章の63節です。26章の63節で、しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。
And Jesus answered, It is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven.
そして64節、イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが今からのうち 人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります
。 And that's what did it. The chief, the high priest just ripped his robes and said, blasphemy.
で、まあ、その時に大祭司たちはそれを聞いても衣を裂いて神を呪う言葉だというふうに言うわけですけれども。
But now back in verse 14 of Daniel, Jesus, we see Jesus receiving his kingdom, that all peoples, nations and languages should serve him.
ダニエルの7章に戻りますが、14節のところに、この全ての、まあ、庶民諸国、諸国語の者たちが、この彼の王国を、まあ、受け入れて、そして彼に仕えるというふうに書いてあります。
Jesus taught his disciples to pray. You remember the Lord's Prayer? He said, in Matthew 6, verse 10, he says, Pray, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.
イエス様は弟子たちに祈るときにはこう祈りなさいと、マタイの6章の10節にもありますけれども、御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますようにと祈りなさいと言われました。
Has that prayer been answered yet?
この祈りというのはもう答えられているのでしょうか?
Is His will being done throughout the world?
神様の御心というのはこの地上で全て行われているでしょうか?
Are all the bad things that we see happening in the world today the will of God?
この世で今起こっている様々な悪い出来事というのはこれは全て神の御心なんでしょうか?
Of course not.
もちろん違います。
But this prayer will be answered when Jesus comes again and sets up his kingdom.
けれどもイエス様が戻ってこられてそして彼が王国を立て上げられるときにその祈りというのは
And In verse 14, in describing the kingdom, it says, it's a kingdom which shall not be destroyed.
そして14節にもありますけれども、その国は滅びることがないというふうに書かれています。
Now, right now, Satan is still considered to be the prince, Jesus called him the prince of this world.
現在はですね、まだこのサタンというのはこの世で、まあ、イエス様がおっしゃったようにこの世の王というふうに言われています。
If Jesus were ruling this world, if his will was done completely, it would be a world of righteousness and peace and joy.
もしイエス様が今この世を支配されているならば、もう本当にそこには義と、それから、喜びと平安で満たされた。
It would be a world where God's will is done on earth as it is in heaven.
そしてもう神の御心が天でなっているようにこの地上でもなっているはずです。
That's not happening right now.
けれどもまだそのことは現実に起こっていません。
But we have this hope. It will happen.
でも私たちはそれがやがて起こるというその希望を持っています。
Verse 15, Daniel is wiped out.I'll have Mika read it.
15節をお読みします。私、ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。
Daniel's just exhausted. But an angel comes. The angel that's standing next to him gives him the interpretation of the vision.
ダニエルはもう本当にこの幻を見て疲れてしまっていたんですが、その隣に御使いがやってきて、そしてこの幻の解き明かしをしてくれます。
Mika, please read 16 through 18.
16節から18節。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。これら4頭の大きな獣は地から起こる4人の王である。しかし、意図高き方の生徒たちが国を受け継ぎ、永遠にその国を保って世々限りなく続く。
This is the interpretation in a nutshell.
これが本当にこの幻の、まあ要約です。
But Daniel is still troubled. He wants to know, well, what about this fourth beast?
けれどもダニエルはまだ悩んでいて、この4つ目の生き物は一体何だと。
It was so much different than the others.
それは本当に他の3つよりも全然違っていました。
Please read verses 19 through 22.
19節から22節を読みします。それから私は第4の獣について確かめたいと思った。それは他のすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、牙は鉄、爪は青銅であって、喰らって、噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。 その頭には10本の角があり、もう1本の角が出てきて、そのために3本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角は他の角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た。
So here again is the horn, the little horn, the Antichrist.
ここで、また角が出てきますけれども、これが反キリストを表しています。
He's speaking pompous words, he's bragging, he's blowing his horn.
そしてこの大きなことを語る口、もう本当に大ぼら吹きと言いますか。
Until he made war against the saints until the Ancient of Days came and put an end to him.
そして、彼はその生徒たちに対して戦いを挑んで、年を経た方が、来て彼を終わりにさせるまで、その大きなことを語る口が生徒たちに戦いを挑むわけ。
Now we get more information, 23 through 25.
もう少し詳しいことが23節から25節にあります。彼はこう言った。第四の獣は地に起こる第四の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕く。十本の角はこの国から立つ十人の王、彼らの後にもう一人の王が立つ。彼は先の者たちと異なり、三人の王を打ち倒す。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。
Revelation 13:7 says concerning Antichrist, it was granted him to make war with the saints. I'm jumping way to the back of the Bible, Revelations.13:7. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them, and authority was given him over every tribe, tongue, and nation.
黙示録の13章の7節にこのように、この反キリストについて書かれていることがあります。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。
And in the book of Revelation, we learn that the saints here are a group of Jews that will be protected during the Great Tribulation period.
そしてこの黙示録を見ますと、この生徒たちというこの人たちというのは大患難時代と呼ばれるところを通って、その時にキリストを信じるようになった人たちのことを指していることがわかります。
And we're going to learn more about that as we, especially as we get into chapter 9.
で、そのことはもう少し詳しく、特に9章のところで学んでいくことになります。
But when he comes, we're going to see when Antichrist comes, he's going to be welcomed. They're going to think this guy is great.
けれども、この反キリスト者が現れる時にはですね、彼は最初は非常に歓迎されます。なんて素晴らしい人なんだというふうに民から受け入れられます。
But after three and a half years, his true colors are going to come out.
でもその3年半の後にはその彼の本性が現れてきます。
You know, it's amazing how some religious Jews, even now, just have such a hatred for Jesus.
まあ驚くことですけれども、今でもですね、このあるユダヤ人の人たちは、このイエス・キリストを非常に憎んでいます。
You know, I was watching the news the other day, and they were talking about the Oscars coming up, but they talk about the Passion of the Christ, this movie Mel Gibson made.
で、私はこの間ちょっとニュースを見ていたんですけれども、オスカー賞の話とかをしていて、そこでこの映画パッションのことについて、語っていました。
And they had a panel of people that, they had four different people. One person was an Orthodox Jew.
で、まあ、そこには4人のパネラーがいたんですけれども、その中の1人が、正統派の、ユダヤ人の方でした。
and then they have various other people, some Christians and some、
でまあ、他にもあれ、
ヒンドゥーの
人とか、ヒン
ドゥー
の人とか、まあ、いろんな人が来ました。
But this Orthodox Jew, when they talked about the movie, just came unglued. He just got mad.
でもこの正統派のユダヤ人の人の順番に来た時に、彼はこのパッションの映画について話し始めると、もう本当になんかこう怒りに、あの、なんていうんでしょう、怒り狂って話し始めたんです。
And he says that anti-Semitic piece, that lie he was talking about the movie.
もうこれは本当に反ユダヤ主義の、もう、あの、偽りの映画だと言って、あの、怒っていました。
And it was interesting, the commentator said to him, well, you know, you said that this was an anti-Semitic movie and it was going to cause violence against the Jews.
で、まあ、その司会者の人がですね、あの、言ったのは、その人に向かって、あの、あなたはね、今こう反ユダヤ主義で、この映画によってなんかいろんな暴力事件とかが起きたというふうに今おっしゃいましたけれども、
But he says, this movie has been seen by millions of people all around the world. Can you tell me one instance of violence against the Jews?
でも世界中で今この映画が、あの、本当に
That has happened because of the film.
見られていますけれども、あの、何かね、この映画を見たことによって起きた、あの、暴力的な事件があったら、それを教えてください。
You know, there were people, there were some criminals that confessed their crimes, came walking into the police station because they were convicted, but there wasn't even one incident of violence that he could bring up.
あの、罪を犯した人がですね、この映画を見て、あの、反省して自分から警察に、あの、出頭したということはありましたけれども、でもこの映画によって事件が起きたということは一つもありませんでした。
And yet, he hated Jesus.
けれども、
But he didn't say he hated Jesus. He hated the movie.
彼は、
To be fair.
あの、それでもこの映画が、嫌いだったんです
。 Okay. Let's go. Almost done. 26 to 28.
もう少しで終わります。26節から28節、最後をお読みします。しかし、裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに仕え服従する。ここでこの話は終わる。私ダニエルはひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた。
God has the final say.
神様には最後の発言権があります。
He is the judge.
神様が裁き主であられます。
Just as we saw the prophecies of the first three beasts, they were fulfilled to the T. Exactly.
この最初の3つの獣という獣に関する予言というのは、すべてもう完全に成就されました。
So ultimately and completely the prophecy concerning the fourth beast will be fulfilled.
で、同じように、あの、この4つ目の獣についても最終的には完全にこの予言がすべて成就されることになるはずです。
Prophecy is given to us so that we can see the greatness of God.
この予言というものが与えられることによって、私たちは神様のその素晴らしさを見ることができるようになります。
It's given to us so we can see that God has not forgotten about this world we live in.
このことによって神様が、私たちが今生きているこの世を忘れてはいないんだということを教えてくれるものになると思います。
He knows exactly what's going to happen and when it's going to happen.
神様はいつどこで何が起こるかということもはっきりとすべてご存知です。
God is not panicked.
神様は、パニックを起こしてもいません。
He's not stressed.
ストレスを持っているわけでもありません。
And you know, neither should we be.
ですから同じように私たちもそうであるべきです。
God wants us to live our lives with peace in our hearts.
神様は私たちに本当に平安のうちに生きてほしいと望んでおられます。
As Jesus said in John 14:27,
イエス様は、 ヨハネの福音書14章の27節でこのように言われます。
Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you loved me, you would rejoice because I said I am going to the Father. For my Father is greater than I. And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe.
ヨハネの福音書の14章27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。
Let's pray.